おはようございます。高原豪一郎です。ある時、私の娘がこんなことを言いました。ねえお父さん、イエス様って今も生きてらっしゃるってわかるけど、目で見ることができたらもっといいのにね、って言うんですね。実は私もそう思ってるんです。もしキリストをこの目でじっと見、直に触り、その声をこの耳で聞くことができたらどんなにいいだろうか。そして私ですらそう思ってる。ましてやキリストと共に過ごした弟子たちは、どんなにかいつまでもいつまでもキリストと一緒にいたいと願っていたことでしょうか。ところがキリストは十字架にかかる前日の晩、いわゆる最後の晩餐の席で、私はこれからあなた方がついてくることのできないところへ行きますとおっしゃったのでした。それを聞いた一番弟子のペテロは、みなしごにされたような気持ちになって言いました。主よ、どこにおいでになるんですか？なぜついていくことができないんですか？なぜ私たちを置いていかれるんですか？それに対してキリストは三つの答えを語られたんです。今日、キリストが弟子たちを残して去っていった三つの理由を、ヨハネの福音書の14章からご一緒に考えてみたいと思うんです。第一、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちの心を騒がす原因を取り除くために、弟子たちから去って十字架にかかって言われたんです。実は私たち人間の心を騒がす最大の原因とは何でしょうか？それは罪の究極の結果である死を思い煩うことです。この罪の許しを得られないところには、いつも不安や恐怖や焦りがあります。この罪の許しを確信させるために、キリストが罪の罰を、あの十字架の上で負ってくださったのです。神を信じ、また私を信じなさいとは、神を信じるように私を信じなさいの意味です。十字架についたキリストこそ、あなたの救い主なる神だと信じなさいとおっしゃるんです。もし罪の許しがわからなくなったら、罪を犯してしまった自分を見る代わりに、あなたの代わりにとことん裁かれてくださった十字架のキリストを見上げなさいとおっしゃるんです。ブラジルのサルバドルというところに出かけた宣教師の息子さんに、マシュー・ホフマンという少年がいました。彼が6歳の時のことです。朝から体が熱いと言ってむずがるのです。熱が上がるにつれて視力もどんどん衰え出した。両親は彼を車に乗せて病院に直行しました。車の中でお母さんの膝に寝かされていたマシュー君は、両親が忘れることができない仕草をしたんです。片手を宙に差し伸ばしたんですね。お母さんがその手を握りしめると、マシュー君は手を引っ込めます。そして再び手を差し出す。またお母さんが手を取ると、振りほどいて宙に差し伸ばそうとする。お母さん、わけがわからなくなって息子に聞きました。マシュー、何かあるの？彼は言いました。イエス様の手だよ。そしてその言葉とともに、マシューは目を閉じ、それっきり意識を戻すことなく、二日後に亡くなったのです。細菌性髄膜炎でした。彼はその短すぎる一生の中で、知らないことたくさんあったでしょう。しかし、一番肝心なことは学んでました。もう命が尽き果てようとするとき、誰の手を求めたらよいかを知ってたのです。こんな小さい少年が恐れることなく死を迎えることができたのは、イエス様を我が救い主として信じていたからです。心を騒がしてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。第二番目。二節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょ。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。キリストが弟子を置いて去ったのは、死後三日目によみがえり、死を滅ぼした後、天国にあなたの居場所を備えるためなんです。天国とはイエス・キリストの父の家のことです。それはどんなところなんでしょうか。先日私は同じマンションに住む何世帯かのご家庭に連日にわたって夕食に招かれていったんでした。同じマンションなので同じ間取りです。 でも家の雰囲気っていうのは住む人によって随分違うんですね。新婚さんの部屋はなんだか甘い感じ。家具も食器もピカピカです。子だこさんの家は子供さんのおもちゃがやたらと多いし、まあ、なんとなく急いで片付けた感じがするんですね。同じ間取りの部屋でもそこに誰が住むかで随分ムードが違ってきます。家はその家の主人のあり方を反映する鏡のようなもんですね。では天国とはどんなところですか？天国の主人である神のご性質を遺憾なく反映させたところなんです。あなたのために代わりに命を捨てるほど愛してくださった方が反映される家。そこは病なく、老いなく、死なく、悲しみも苦しみも嘆きも悩みもない。あるのは神との愛の交わりなんです。そんなところにあなたの場所を用意するためにキリストは天に昇っていかれたんですね。第3番目、14章の3節。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです、とおっしゃったんでした。キリストが復活した後、天へ行かれた第三の理由、それはキリストは天国に行ったきりではなく、また迎えに行くためだ、とおっしゃるんです。キリストは天へ昇ったきりの方ではありません。またお越しになります。これをキリストの再臨、再び望むと書いて、キリストの再臨と言うんです。その時、キリストを信じている者たちは、一瞬にして空中にまで引き上げられ、そして天に帰るのだと、聖書は語るんです。一体そんなこといつ起こるんでしょうか？はっきり書いてますね。私が行ってあなた方に場所を備えたら、であります。イエス・キリストが天で場所を備え終わったら、であります。ということは、それは、今日かもわかりません。地上にクリスチャンが一人残らず忽然と姿を消す時がやってきます。それは再臨の日です。実にクリスチャンたちはその日を本当に楽しみにして待っております。なぜでしょうか？先日私は長い伝道旅行からくたくたになって大阪に戻りました。大阪に着いたのはもう夜の10時頃だったんです。両手には重い荷物、最寄り駅に着いた時にはもう本当にへたり込んでしまいそうだったんです。私は家に電話して家内に迎えに来てもらうことにしました。しばらく待っておりましたら、真っ暗闇の中から家内の乗った自転車が見えてきたんですが、何かこういつもと様子が違うんです。どうもこのピーチクパーチク騒動心騒がしいんですね。よく見ると家内の後ろから3人の子供たちが一緒に迎えに来てくれてたのでした。本当に久々の再会です。懐かしいなという感じですね。そして留守中にあったいろんな出来事をもう子供たちは一斉に話し出すんですね。私はミニ聖徳太子みたいになってもういっぺんに全部聞いたんですが、しかしそういうことを話し合いながらゆっくり家へ帰っていったのでした。私はいつしか疲れがすっかり吹き飛んでいったことを感じておりました。私はそのようにみちみち歩きながらキリストの再臨のことを考えたんです。やがてキリストは天の家から私たちを途中まで空中まで迎えに来てくださる。その時地上であった一切の疲れは必ず吹き飛ばされるでしょう。何しろもはや死なない体、罪のない体に変えられているのですから。そして地上であった一切の出来事についてキリストと語り合うに違いないのです。それは永遠の喜びの始まりなのです。キリストはこれらの希望のために一時的に弟子たちを残し、天へ昇っていかれたのでした。では、私たちはどうすればいいんでしょう。神を信じ、また私を信じなさい。 あなたのために十字架にかかり、墓に葬られ、三日目に復活し、天に昇り、天の住処を準備し、また来てくださるイエスを神として信じるだけでよいのです。ぜひキリストを受け入れてください。